ラテン語はわかってるが、何と読むのだい？だって君は平生ラテン語が読めると言ってるじゃないか。とメーテイ君も危険だと見て取ってちょっと逃げた。無論読めるさ。読めることは読めるが、こりゃなんだい。読めることは読めるが、こりゃなんだは手ひどいね。何でもいいからちょっと英語に訳してみろ。見ろは激しいね。まるで重卒のようだね。重卒でもいいからなんだ。ま、ラテン語などは後にして、ちょっと寒月くんのご講話を拝聴つかまつろうじゃないか。今大変なところだよ。いよいよ露見するかしないか、危機一髪というあたかの席へかかってるんだ。ね、寒月くん、それからどうしたい？と急に乗り気になって、またバイオリンの仲間入りをする。主人は情けなくも取り残された。寒月くんはこれに勢いを得て隠しどころを説明する。とうとうフルつづらの中へ隠しました。このつづらは国を出るとき、おばあさんが選別にくれたものですが、なんでもおばあさんが嫁に来るとき持ってきたものだそうです。そいつは古物だね。バイオリンとは少し調和しないようだ。ねえ、豆腐くん。ええ。地と調和線です。天井裏だって調和しないじゃないか。と寒月くんは東風先生をやり込めた。調和はしないが苦にはなるよ。安心したまえ。秋寂し、つづらに隠すバイオリンはどうだい？りょうくん。先生、今日はだいぶ俳句ができますね。今日に限ったことじゃない。いつでも腹の中でできてるのさ。僕の俳句における造形といったら、こ、色紙も舌を巻いて驚いたくらいのものさ。先生、色さんとはお付き合いでしたか？と正直な豆腐くんは新卒な質問をかける。何、付き合わなくても始終無線電信で簡単愛照らしていたもんだ。とむちゃくちゃを言うので、東風先生、呆れて黙ってしまった。寒月くんは笑いながらまた進行する。それで、置き所だけはできたわけだが、今度は出すのに困った。ただ出すだけなら、人目をかすめて眺めるくらいはやれんことはないが、眺めたばかりじゃ何にもならない。弾かなければ役に立たない。弾けば音が出る。出ればすぐ露見する。ちょうど、ムクゲガキを一重隔てた南隣には、沈殿組の棟梁が下宿しているんだから、見のんだね。困るね、と豆腐くんが気の毒そうに調子を合わせる。なるほど、こりゃ困る。論より証拠、音が出るんだから、古豪のつぼねも全くこれでしくじったんだからね。これが盗み食いをするとか、偽札を作るとか言うなら、まだ始末がいいが、音曲は人に隠しちゃできないものだからね。音さえ出なければどうでもできるんですが。ちょっと待った。音さえ出なけりゃというが、音が出なくても隠し寄せないのがあるよ。昔、僕らが小石川のお寺で自炊をしている時分に、鈴木の父さんという人がいてね。この父さんが大変みりんが好きで、ビールのとっくりへみりんを買ってきては一人で楽しみに飲んでいたのさ。ある日、父さんが散歩に出た後で、寄せばいいのにくしゃみくんがちょっと盗んで飲んだところが、俺が鈴木のみりんなどを飲むものか、飲んだのは君だぜ、と主人は突然大きな声を出した。